ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。皆さんの多くは Mac をお使いでいらっしゃいまして、その中のさらに多くは最新 OS であるスノーレパードをお使いであると思うんでございますが、いかがでございましょうか。まあ、元気なお子さんが通りました。私は、自分の PowerBook G4 にレパードを入れて使っておりました。まあ、PowerBook とか PowerPC マシンはですね、これよりは新しい OS 入んないんでしょうがないんですけど、まあ他の機械ではですね、タイガーが動いてたりもいたしまして、これはよくツイッターでお声をお寄せいただく定作さんもその通りですね。で、会社のタイガーマシンに先日レパードを、アップデートして入れようとしまして、ちょっと奇妙な現象に遭いました。アップデートは無事に完了したんですけれども、さてちょっとスケジュールを入れようと思ってアイカルを立ち上げようと思いましたら、このバージョンのアイカルはお使いの MacOS 10では使えませんというメッセージが出てきてしまったんですね。それがアイカルだけではなくてアドレス帳とあとサファリも同様のメッセージを出すようになってしまいまして、あらーと思って、確認したんですけれども、まあ、ソフトウェアアップデートは全部かかってる。だからこれ以上新しいバージョンにしようがないんですけれども対応してないというメッセージが出る。でよくよくですね見てみたら、どうもドックからの起動がうまくいかないようなんですね。アプリケーションフォルダの中のアプリケーション本体から起動するとうまくちゃんと起動することが分かったんですね。なので多分そのドックの中に入っているエイリアスのとその本体の紐付けがよくうまくいってなかったようでございまして、ああそういうことがあるのかと思ってそのドックの中のエイリアスを排除して新しく入れ直したら、まあ、問題なく使えるようになったということがございました。まあ今時タイガーからレパードにこうアップデートする方いらっしゃるかどうか、まあ、いらっしゃると思うんですけれども、こういうことがあるようですのでご注意いただけたらと思います。さて前々からですね、流れていた情報ではあったんですけれども、まあ、今日一斉に各メディアが配信したニュース、アップルが、アップストアにおける定期購読サービスを始めたというお話でございますね。まあ、これは新聞、雑誌、動画、音楽等の、購入に際してその発売元が、定期購読の課金をするようにできるサービスなんですが、これがですね、ちょっといろいろ各メディアの取り上げ方が不思議でございまして、実態はその直接購読の、オプションをですね、その直接その、発信元が、費用を徴収しようとすればそれできるんですけれども、まあ、同時に、App Store で直接、徴収するというオプションも追加しなければならないということで、まあ受け手の方からすれば、ユーザーの方からすればですね、まあ、App Store でこう一括でお金出せればそれ一番楽だということなんですが、ニュースの取り上げ方を見るとこの、App Store での、徴収の方法しかないような、見出しになっちゃうんですよね。どういうわけかというのも、App Store で直接 Apple が、徴収する場合はその、費用の 30% を Apple が徴収すると。で直接その、発信元の方が課金してそちらの窓口からユーザーが払う場合は、そういうのないよということなんですけれども、まあ、どのメディアを見てもそのニュースヘッダーの部分でアップルの定期購読サービスアップルが 30% を取得というような感じになっちゃってるんですよね。なのでもう完全にこのアップルの独裁っていうようなイメージがついてしまうんですけれども、 まあ、あくまでもオプションの、片っぽであるということが、あまり理解しにくいのかなとちょっと心配になってしまいました。まあ、そのよそのですねチャンネルからその支払いをすることを考えれば、アップストアから払った方が間違いなく楽なので、まあ、これは事実上の、独占みたいなニュアンスもなきにしもあらずなんですけれども、まあ、これはいずれユーザーの方がですね、裁定を下していくのかなと思ったりもするわけでございます。さて、そのアップルのでございますけれども、まあ、間もなく発売が予定されていると思われる iPhone5、 これにですねどうもハードウェアキーボードがつくんじゃないかというような噂が出ております。これは iPod タッチラボさんの方に載ってた記事で、元は Apple Insider さんの方のリークらしいんですけれども、まあハードウェアキーボードというとですね、やはり私は、元祖日本製スマホ、シャープウィルコムの W03、 これを思い出しますですね。まあ、その前にもですねザウルスとかにもついてましたけれども、どうもこの今まで固くなに否定してきたこのハードウェアキーボードをアップルジョブズが今更採用するのかなというのは非常に懐疑的ではあるんですけれども、もしそうなったとしてもそのハードウェアキーボードなんか一筋縄ではいかないものになるんじゃないかななんて期待もちょっとしたりしております。皆さん、キーボードやっぱりハードウェアソフトウェアどちらがお好みでしょうか。まあ、あの iPad についてるですねソフトウェアキーボード、あれはあれでそれなりに使いやすいような気がするんですけれども、まあガシガシに入力したいという方には当然不満が出てくるものなのかもしれませんね。まあ、いずれにせよちょっと注目でございます。最後にですね、これもやはり iPod Touch Labさんで、見つけた iPhone 周辺機器のご紹介、チューンウェアさんというところが作ったチューンマックススティックバッテリー、これは読んで字のごとくスティック型のバッテリーで、今まではそのエネループでの産業の乾電池型のバッテリーですね、あれを利用した細いものが、有名だったんですけれども、まあ、これと似たような形でそのエネループスティックバッテリーよりちょっと太くて短いというものですね。で、 USB ポートを装備しておりまして、これは特に iPhone でなくても USB から充電できるものであれば何でも充電できるということで、しかもこの iPhone4 であれば完全にバッテリーが切れた状態から1回 100% フルに充電できるというもののようでございます。ちなみにエネループスティックバッテリーからですと、70% までの、0.7 回分フル充電というような微妙な数字が載っておりまして、これ非常に、優秀なバッテリーのようでございます。コンパクトで持ち運びやすく、しかも汎用性があると。アマゾンでは3,000数百円という値段が出ておりますが、これプラスユーさんでは扱えませんかね。ちょっと私も非常に今日、外を飛び回っておりまして iPhone3GS のバッテリー不安を覚えながら使っておりまして、外付けの、ユーさんでいただいたスペアバッテリー持ってるんですけれどもね、ちょっとこれもそろそろ、弱体化しつつある部分がありますので、この、チューンマックススティックバッテリー非常に注目したいと思っております。2月26日はユーマグ2月度定例会、この間ちょっとツイッターでツイートしたんですが、3月もですねすでに日取り決まっております。3月26日土曜日、いよいよ ACSB10.6 の試験も目前というところなんですが、まあ、この日はですねちょっと季節柄いろいろ他にもお楽しみがあるということで、ちょっとツイッターの方でも盛り上がっております。はい、まあ、詳細は追ってお知らせしたいと思いますが、皆様のご参加をお待ち申し上げておりますので、とりあえずは2月26日226土曜日 ACSB10.6 勉強会の定例会よろしくお願いいたします。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、またしても都内某所近いより杉山がお送りいたしました。それではまた。